それではお読みします。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような会員と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。それでは一言お祈りをして共に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、週の初めの日に私たちあなたの御前に集まりました。週の最初のその日の最初の時間を神様に捧げようと思って来ております。どうぞ神様、このあなたが招いてくださったお一人お一人に今日あなたの命の言葉を語ってくださるように、しもべが語らせていただきますが、どうぞ清めてくださり、聖霊なる神様ご自身が今日集ったお一人お一人に命の言葉を命の言葉として語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。このマルコの福音書8章34節から9章1節、今日で3回目になります。今日はこの最後の部分ですね、38節をご一緒に学びたいと思います。もう一度久しぶりですので文脈を思い出しておきたいと思いますが、今日のこの聖書の箇所38節はですね、34節の誰でも私についてきたいと思うならというこの文脈の中で語られています。イエス様につまりついてきたいと思う人ですね。もっと言い換えるとクリスチャンってどういうふうに生きるのかっていうことですね。クリスチャンとはどういう存在なのか、クリスチャンとはどんな人なのか、イエス様についていくっていうのはどういうことなのかということがこの34節から38節に書かれているわけです。今日はその最後の部分38節ですねから4つのことをご一緒に見ていきたいと思います。まず最初に38節から私たちが今日学ぶべきことはですね、私たちが生きているこの時代とは一体どういう時代なのかということです。よろしいですか。私たちが今生きているこの時代、それは一体どういう時代なのかということ、これが今日聖書が最初に私たちに教えようとしているメッセージであります。皆さんはどんなふうにお考えでしょうか。今のこの時代を皆さんはどんな時代だと考えているでしょうか。いろんな意見が あるかなと思います。少し前にしたら科学万能の時代とかですね、人類が宇宙に飛び出していく宇宙の時代と言われていた時もありましたし、 また国際連盟の時代ですね。人々は2度の大きな大戦を賭けにしてですね、これからは戦争ではなくて話し合いによって物事を進めていく、そのような時代だっていうふうに考えられていた時もありました。現代で言うならばグローバルな時代とよく言われますね。いろんな国で英語が共通語として話されるので、英語さえできればですね、いろんな人とコミュニケーションが取れるし、またインターネットの技術を使っていろんな国の人たちと同時に活動することができるようになってきました。民主主義の時代、あるいは貧困と差別の時代、個人主義の時代、いろんなこの現代を表す表現があるかもしれません。しかし私たちが信じているこの聖書は何と言っているのか、そのことを今日見たいと思うのです。今日聖書の箇所が教えているイエス様が言われた言葉ですけども、38節、このような寛因と罪の時代と聖書は語っています。これが私たちに向けて今日語っているメッセージの一つですね。私たちはどんな時代に生かされているんですか。クリスチャンじゃなかったら他の今私が言ったようないろんな言い方があるかもしれませんが、イエス様についていく人がまず知らなくてはならない時代感はこれです。私たちは寛因と罪の時代に生きているんだっていうことです。このことを今日まず思い出していただきたいと思います。寛因と罪の時代とは何でしょうか。寛因っていうのはですね、ご主人がいるにもかかわらず別の男性と関係を持つことですね。まあ、逆の場合もありますけども、同じように寛因というのは本当の神様との交わりを持ちながら、一方では他のものを神として拝んでいることです。簡単に言うと偶像崇拝なんですけども、私たちの日常生活に当てはめるならば、神以外のものを神としている状態、これが寛因の時代です。私たちはどんな時代に生かされているのか、それは本当の神様を礼拝しているんだけども、でも月曜日から土曜日までは全然違う神様を拝んで生きている、そういう人々たちの中で私たちは生きているんだっていうことです。罪の時代とは何か、ほとんど同じ意味ですけども、罪というのは神様に背いて神から離れている人たちのことを言います。わかりやすく言うと放蕩息子の状態ですね。お父さんのもとを離れて、父と離れて、自分の好き勝手にこう歩む、そのような状態が罪です。私たちの生きているこの時代、それは寛因と罪の時代であるということです。私たちの周りを見るならば、神を神と認めず神に背き、放蕩息子のように自分の快楽を、自分の欲望を追求することを求めている人たち、そのような人たちの中に私たちは歩んでいるっていうことです。これ聖書が書かれたのは2000年前ですから、2000年間変わらずそうだっていうことですね。よろしいですか。いい時もあれば悪い時もあったかもしれない。でもトータルで見るときにですね、この2000年の歩みを私たち見るときには、この聖書の言葉は正しいということがわかるのではないかと思います。イエス様はこのように言っています。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、 その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものはあれです、ってイエス様に言われたんですね。つまり私たちクリスチャンが行く道、イエス様についていく道というのは狭いんです。王子ではないんですね。このスクミットみたいな通りではないんです。そう言ってもこの33タップ1みたいな通りではないんです。人々がたくさん行く、みんなが行く道を私たちは行くのではないんです。そういう時代に私たちは生かされているのではないっていうことを、今日まずしっかり心に明記してほしいと思います。私たちは会員と罪の時代、みんながみんな行く道とは全然違う道を私たちは行かなくてはならない。でも私たちは周りに本当に流されやすい、しかしそのようなこの会員と罪の時代の中に私たちは生きているんだということですね。そのような時代感を今日聖書から私たちは覚えたいと思います。第2に覚えたいことは、この38節が私たちに教えているもう一つのことですけども、それは私たちには2つの結末があるということを今日の聖書の箇所は教えています。ご一緒に38節声に出してお読みしたいと思います。3、はい。このような会員と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来る時には、そのような人のことを恥じます。ここで語られているもう一つのこと、それはもしイエス様、主と主の言葉をですね恥じるようなものなら、人の子っていうのはこれはイエス様のことですけれども、イエス様も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、これは最後の審判のときですね、主が再び来られるときです。この世の最後のとき、終わりのときのことを意味しています。その時にはそのような人、すなわちイエス様とイエス様の言葉を恥じた者は、イエス様もその人を恥じますと教えているわけです。皆さん読解できるレベルの言葉だと思いますけども、ここで言われている今日2つ目に覚えたいことはですね、2つの結末があるんだということです。一つはイエス様に恥じられるという結末であり、もう一つはイエス様に恥じられない結末であるということです。2つしかないんです。どっちもっていうことはありえないですし、これ以外もないということです。これが聖書が明確に私たちに教えている教えですね。聖書は2つに分けます。クリスチャンであるものとクリスチャンでないものと、本当のクリスチャンと偽クリスチャン、狼と羊を分けるんです。イエス様が恥じるものとイエス様が恥じないものとに主は最後に分けるということです。これが聖書の教えですね。私たちは2つの結末があるということです。これ何かというと警告なんですね。イエス様は何でこれここでこういうふうに言っているか、わざわざ言っているか、それはそうなってしまわないようにという警告を持って、ここで弟子たちまた群衆に語っているわけです。最後にイエス様に恥じられることのないように注意しなさいという思いを込めて、イエス様はここで語っているわけですね。今日二つ目に覚えていただきたいことは、最後には二つの結末しかないんだということです。 私たちはそのどちらかに属さなくてはならないということをもう一度覚えたいと思います。3番目に覚えたいことに移ります。今日3つ目に覚えたいことはではですね、今日の聖書の箇所がこれ言おうとしていることですけども、どのようにしたらその2つの結末が決められるのかということですね。その決め手は何なのか、神様は一体私たちのどこを見て、いいですか、この人を恥じるのか恥じないのか、私たちのどこを見てこの人を天国に入れるのか地獄に送るのかを決めるのかということです。その決め手は何かということがこの38節には書かれています。簡単に言うとイエス様を恥じるか恥じないかですね。恥じるとはどういうことか、ご一緒にマタイの福音書の10章を見たいと思います。マタイの福音書の10章33節をお開きください。マルコの福音書の一つ前の書がマタイの福音書です。その10章の33節、32節からお読みしますね。お読みします。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。ここにも今日の聖書の箇所と同じことが語られています。言い方は違いますけども、つまりイエス様を恥とするとはどういうことか、それは人前でイエス様を知らないということです。私はイエス様なんか全然知りません、私は教会に行ってません、私はクリスチャンでも何でもありません、イエス様とはの関係もありませんということですね。これがイエス様また神の言葉を恥とする一つの表現、もう一つの表現ですね。そして今日の8章38節戻っていただいて、今日のところで教えているその決め手は何かというと、私たちは主を人前で恥とするかどうか、主を人の前で認めるか否かということです。もうちょっと砕けた言い方をするならば、私たちが天国に入るかどうか、神様に最終的に恥じられないのか恥じられるのかのその決め手はですね、私たちがこの世でですね、どんな仕事を成し遂げたかということは全く関係ないということです。よろしいですか。私たちがこの地上での生涯でどれだけ人々の称賛を浴びる人生を送ったかということは全く聖書は度外視しているということです。私たちがどれだけ人々を助けたり人々に感謝をされる人生を送ったか、人々から評価される生涯だったか、あるいは私たちがどんなに学識を積んで知恵と知識を身につけたか、そんなことは聖書は評価していないということです。少しは評価しているかもしれないですけども、この永遠の評価には関係ないということですね。私たちが2つの結末のどちらかに行くその決め手は何か、それはただイエス様との関係のみだっていうことです。この聖書の箇所が教えているのは、主と主の言葉を恥じるかどうか、 主を人前で認めるか否かっていうのは、すなわちイエス様との関係がどうであったかっていうことです。そのことだけを神様はご覧になるっていうことです。よろしいですか。非常に簡単なようですけども、非常に難しいことでもあると思います。私たちが救われて天国に行くことができるのか、いけないのか、イエス様に最後には恥じられるのか、恥じられないのか、イエス様に最後に私はあなたを知っていると言ってもらえるのか、私はあなたを全然知らないと言われてしまうのかの、その違いは、私たちがこの地上での将来イエス様との関係がどうであったかということです。特に人前において私たちはイエス様との関係がどうであったかということです。公に口でイエス様を告白しているかどうかということですね。皆さんはいかがでしょうか。皆さんは自分一人の時だけでなく、人の前においてどんな時にもイエス様を私の主、私の救い主ですと生きているでしょうか。それが私たちの永遠を決めるということを今日もう一度覚えたい、ね、聖書のメッセージです。私が勝手に考え出したお話ではないですから、権威があります。聖書がそう言っている限り必ずそうなんです。そうなります。よろしいですか。最後に私たちが神の御前に立った時に、そんなこと本当だと思ってませんでしたっていうのは通用しません。イエス様を恥とするならば、あなたは神の御前で最後には恥られることになるっていう、このメッセージを私たちは今日しっかり心に留めたいと思います。最後に覚えたいことに移ります。今日最後に覚えたいことは、ではどうやったら私たちはこの会員と罪の時代にあるんですね、主と主の言葉を恥じないで生きていくことができるのかということです。どうやったら私たちはみんなが行く王子ではなくて、クリスチャンが行く小道、狭い道を歩んでいくことができるのか、みんなが行く楽しそうな道、楽そうな道、魅力のある道、みんなから評価され称賛され、恥ずかしい思いをしないで済む道ではなくて、険しい道、あるいは恥を受けなくてはならない道、時には命の危険さえ伴うような迫害を受ける道を私たちは歩むことができるのか、もっと言うと、どうやったらイエス様についていくことができるのか、どうやったらクリスチャンとして続けていくことができるのかということ、そのことを今日最後に覚えて終わりたいと思います。38節の後半ですね、お読みします。人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じますと、ここで主は再び来られる日のことを告げています。今日はあまり触れませんけども、9章1節でも主はもう一度言われますね。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して主を味わわない者がいます。ここでも神の国が力を持って到来する日のことを神様は告げています。 ちょっと横道にされますけど、この九章一節、非常にこう解釈が難しい場面ですね。決して死なない人がいます。みんなこの後弟子たちは死ぬわけです。ですからこれは最後の審判、最後の時のことだけを言っているのではないということは明らかです。このあと2節から始まるイエス様がこの神の栄光にこう包まれる、その時のことを指しているのではないかという説もあるし、イエス様の十字架のことを指しているのかもしれない、イエス様の復活に立ち会ったその時のことを言っているのでも考えられます。また聖霊が下った日のこと、そして教会が異邦人、世界中の人々に述べ伝えられ、教会が立て上げられていくこと、そのことを指しているということもできます。もしそうであるならば、この時言ったペテロや、また一番最後まで生き残ったと言われているヨハネですね、黙示録を書いたなどはこの御言葉の成就を見ているわけですね。しかしこの言葉が最終的に指していることは、やはり神のイエス様の再臨のことであると思います。38節と戻っていただいて、9章1節で言われていることは、私たちの目をですね、今のこの時ではなくて最後の時に向けなさいということです。私たちはどうやったらこの地上での生涯をイエス様について歩むことができるのか、その答えはですね、私たちが最後に目を止めていくということです。イエス様についていく人っていうのはどういう人なのか、それはイエス様の言葉とイエス様を恥としない人です。主の小道をついていく人です。その人はなぜその小道を行くことができるんでしょうか。会員と罪の時代にあって、その道に歩まないで生きていくことができるのか。なぜならその人は最後の時を大切に思って生きる人だからです。よろしいですか。今のこの時を大切に思う以上に、最後に神様と共に歩む時、最後に神の御前に立つ時、そのことを大事に思って今を生きる人だから、今を忍ぶことができるんです。ヘブル書の11章にそのことが書かれてますね。お開きにならなくても結構ですけども、こうあります。ヘブル人への手紙の11章、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。これがクリスチャン、信仰者とはどういう人なのかということを言っているもう一つの聖書の側面ですね。信仰者とはどういう人なのか、この地上での楽園を求める人ではないということです。もちろんそれを求めることは悪いことじゃないんですけど、それに勝っていいですか、それ以上に天の御国を恋い求める存在なんだということです。前にも言いましたけども、今に立って生きるのではなくて、終わりに立って今を生きる存在だということです。そうでなくては、私たちは今のこの世をですね、迫害と恥と困難を伴う主の道を歩むことは到底できませんね。天の都を今のこの都よりもより勝ったものと思うから、耐え忍ぶことができるのではないでしょうか。そしてそれが実は正しい判断であるということですね。皆さん、死にそうになったことありますか。ここにいる皆さんがいずれ死にを迎えますね。その時に 私たちはこのことに気づくわけです。最後に私たちは何も持っていくことはできません。この世でどんなに賞賛を得たとしても、どんなに富と財産を得たとしても、それは墓場に持っていくことはできません。私たちが最後に問われるべきことは、主との関係ですね。イエス様とどういう関係にあったのかということです。そしてそのことを私たちは今生かされている中で、単位と罪の周りが全く違う価値観の中で歩む中で見ていかなくてはならないということです。天の故郷を私たちはより大切なものとして歩んでいこうではありませんか。主はこう言われてますね。それゆえ民は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。天の故郷に憧れるものを神様はそれゆえ彼らを恥としなかったって書いてるんですね。私たちの歩みはいかがでしょうか。主と主の言葉を恥としない歩みとなっているでしょうか。今日この38節の御言葉を私たちは自分に語りかけられている言葉として聞きたいと思います。最後にもう一つだけこの例を挙げてですね、お話しして終わります。主と主の言葉を恥じないで生きるためにはどうしたらよいのか。クリスチャンとして歩むイエス様の後をついていく、自分を捨て自分の十字架を持ってイエス様についていくためにはどうしたらできるのかということを、もう一つ例を挙げて考えたいと思います。それは有名な聖書の人物ですけども、ペテロという人に注目をしたいと思うんですね。最後にペテロさんに注目したいと思います。ペテロさんについてよく知ってる人もいれば、あまりよく分かってない知らない方もいるかもしれませんが、ペテロというのはイエス様の一番弟子ですね。最初にイエス様に招かれてイエス様の弟子になった人です。ガリラヤの湖で漁をしていた人ですね。しかしその網を捨ててイエス様についていった人です。これまでもイエス様といろんな経験をしてきました。そしてこの8章の29節において、あなた方は私を誰だというかというイエス様の問いに対してですね、あなたはキリストですって答えたんですね。これはまだ人類史上誰も発したことがない偉大な信仰の告白ですね。あなたは私の救い主ですっていう告白です。そしてイエス様はですね、このペテロの告白に対して、私は私の教会をこの岩の上に建てますって言ったんです。それぐらいイエス様のこの評価というかですね、信頼というかを得た人ですね。そしてこの後この時直にあなた私と私の言葉を恥じるようなものは、私もその人を恥じますよということをペテロが直に実際に聞いてます。イエス様からそかそかってもしかしたらこの時思ったかもしれませんね。そしてこの後山上においてイエス様が真っ白に輝く神の栄光に包まれるその姿を目撃するわけです。ああこの方は本当に救い主なんだっていう確信をですね、ますますこう深めていく経験をするわけですね。さてこの後ペテロはどうなっていったでしょうか。ご一緒にマルコの福音書の14章を開きたいと思います。マルコの福音書の14章の66節から、イエス様が祭司長や律法学者たちにですね、捕らえられてですね、大祭司の官邸にですね連れて行かれた時、ペテロは そのですね、イエス様の後を追って見に来た時の場面、有名な聖書の箇所ですので、初めてでない方もおられるかもしれませんが、ご一緒に見たいと思います。お読みします。マルコ14章の66節。ペテロが下の庭にいると、第三子の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない。見当もつかないと言って出口の方へと出て行った。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、またこの人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たったとき、彼は泣き出した。皆さんよくご存知のペテロが三度イエス様を否認する場面の箇所ですね。クリスチャンってどういう人なのか。この時ペテロはまだクリスチャンでなかったのか。そうではないですね。あなたはキリストですと言って何もかも捨ててイエス様についていったんです。そして私はあなたを知らないなどとは死んでも言いませんとイエス様に誓った人ですね。そのペテロは三度イエス様を知らない、イエス様を知りません、その人は私とは何の関係もありませんと人の前で三度主を否んだんです。実はこれが私たち人間の本当の姿ですね。すべてのクリスチャンの本当の姿です。私たち実は誰も今日の38節の御言葉、また34節から語られているイエス様についていくことができない存在なんです。自分を捨てることはできないんです。自分の十字架を追うことはできないんです。ペテロたちは誰もできませんでした。誰もイエス様を恥じることがない生涯を送ることはできないんですね。それを聖書は赤裸々に語っています。それはなぜでしょうか。なぜ初代教会の中心人物だったペテロのこの恥を聖書は隠さなかったんでしょうか。マルコは書いてしまったんでしょうか。それが私たちの本当の姿だということを教えるためではないでしょうか。私たちみんなこの弱さを持っているんです。もっと言うならば、私たちは誰一人天国には入れない人間なんです。誰一人神様に恥じられないで済むものではないんですね。誰一人私たちは天の御国に、私はあなたを知っている、よくやった忠実なしもべだと言って評価されるものではないということです。ペテロがそうだったんですから、 ましてや私たちはなおさらですね。しかし聖書はそこで終わってないんですね。その後ペテロはどうなったでしょうか。ご存知の方もいらっしゃれば、ご存知ない方もおられると思いますけども、使徒の働きの5章ですね、一緒に開きたいと思います。使徒の働き5章、新約聖書の236ページ第2版の聖書の方は216ページから217ページになります。その後ペテロはどうなったか。再びですね、大祭司に捕まりですね、大祭司の前でペテロは尋問を受けるシーンがやってきます。5章27節、彼らが使徒たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は使徒たちを問いただして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ使徒たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。前回は大祭司の官邸で女中に告げ口された時に、私はイエス様を知らないと3度言ったペテロですけども、今度は大祭司の官邸のその前でですね、人に従うより神に従うべきですと答えたんです。40節、使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで弟子たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったとあります。ペテロは鞭で打たれたこと、脅されたこと、そのことを皆のために恥ずかしめられるに値するものとなったことを喜んだって書いてるんです。後になってペテロはこう言ってますね。最後にペテロの手紙が書かれたわけですけども、彼はこう言っています。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。キリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさいっていうふうに彼は諸教会に手紙を書いてるんです。何があったんですか。どうして私はイエス様を知らないと3度否定した、最後には呪って誓って言ったペテロがこんなにも変わったんですか。何があったんですか。これですね、これがあったんです。十字架が間にあるんですね。あなたをイエス様を知らないって3度言ったペテロと、神に人に従うより神に従うべきですと言って主の名によって恥ずかしめられたことを喜ぶものとなったペテロと、間にあるのは十字架です。イエス様の愛ですね。ペテロは十字架のイエス様の愛に打たれて変わったんですね。復活の主が再びイエス様、ペテロのところに現れて、面白いですけども魚を焼いてですね、焼き魚を食べさせて、その後ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するかと 三度叱られる。そのイエス様の愛に打たれて、十字架のイエス様の愛に打たれて、彼はその人格が一変したんですね。クリスチャンとはどういう人なのか、一言で言うなら、イエス様の愛をよく知っている人です。イエス様の十字架の愛に打たれている人です。私たちはどうやったらイエス様の後をついていくことができるのか、私たちはどうやったら自分を捨てて自分の十字架を追うことができるのか、私たちはどうやったら自分の命を失ってもイエス様の後をついていくことができるのか、私たちはどうやったら主と主の言葉を恥じないで歩むことができるのか、その答えはここにあります。イエス様の愛に打たれることです。十字架の愛の迫りを心に受けることです。それ以外にはないですね。ペテロはなぜ変わったのか。イエス様に出会って、イエス様の愛に触れたからです。あのイエス様を知らないと呪って誓った私を許してくださって、私に愛しますかと声をかけてくださる主の愛に打たれて彼は変わったんです。愛する兄弟姉妹、皆さんはイエス様の愛を知っているでしょうか。救われた時に感じていたイエス様の愛をもう一度取り戻してください。そうでなくては、勧誘と罪の時代にあって私たちは主の後をついていくことはできません。イエス様の言葉を恥じないで歩むことはできないからです。私たちがクリスチャンとして歩んでいくその原動力は何か。主の愛ですね。十字架の愛です。もしロイド・ジョーンズっていう人が言ってますけども、十字架の箇所をですね読んで感動がなかったら、それは自分は本当にクリスチャンなのかどうか検討してみる余地があるって言ってます。十字架のシーンを読んで本当に心が感動しないならば、本当に自分はクリスチャンなのか疑わなくてはならないって彼は言ってますね。私たちが本当にクリスチャンとして歩んでいく、主の後をついていくならば、主の愛を、十字架の愛を知らなくてはならないということです。私たちもう一度イエス様のその愛を求めたいと思います。イエス様の愛を知るっていうのは同時にですね、イエス様の愛を知るとは同時に自分の罪を知るということです。ペテロは嫌というほど自分の罪を知ったゆえに、主の愛の深さを知ったんですよね。私たちもう一度イエス様の愛に立ち返りたいと思います。最後にまとめとして、主についていく人とはどういう人か、そのことについてまとめて終わります。主についていく人、クリスチャンとはどういう人なのか、聖書はどう教えているのか。それは勧誘と罪の時代にあっても主と主の言葉を恥じとしない人です。なぜならその人は今よりも最後の日のことを大切に思っているからです。また彼は何よりもイエス様の愛をよく知っているからです。クリスチャンとはどういう人か、それはイエス様の愛をよく知っている人だということです。だからその人は自分を捨て、自分の十字架を追って、主についていこうとするのですね。一言お祈りをしましょう。天のお父様、 あなたの御言葉を感謝します。3回に分けてこの主が語られた偉大な御言葉を学んできました。私たちは主と主の言葉をすぐに恥としてしまい、クリスチャンであることを何か恥ずかしいことかのように隠してしまうことがあります。困難や迫害が起こるとすぐに信仰を失ってしまう弱さを持っています。私たち誰もこのペテロのようにイエス様を知らないと言ってしまうような弱さを持った罪人です。主よ、どうか憐れんでくださり、ますます私たちのうちに罪を示してくださり、またますます神様、あなたの愛を教えてください。私たちの飢え渇いたこの心にキリストの愛を注いでくださり、十字架の愛の迫りを私たちに与えてくださり、そのイエス様の愛に生かされて、イエス様の愛に立ち続けて、この単位と罪の時代を歩んでいくことができるように、神様助けてください。あなたの愛をまだ知らない方々の上に、またあなたの愛を忘れてしまった方々の上に、主よ、どうか燃えるようなあなたの愛で満たしてくださるように、心からお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りします。アーメン。